改めて皆さんおはようございます。声届きますでしょうか。皆さんですね、私マイク使ってないんですけども、はい、ではだんだんですね、またまだ元にとは言いませんけども、まあ、今2つのグループに分かれて、やっぱり人がですね、本当に、こうやって、同じところに集まると本当に、祝福とともにですね、声が届きにくくなるようですので、聞こえなかったら手を挙げてくださいね、はい、聞こえてるってことですね、そういうことはね。あ、そうかそうか、はい、すいません。今日はですね、ユダの手紙です。皆さん、ユダって読まれたことありましたか。まあ、通読をされたら必ず読むんですが、このめくっていくと飛ばしてしまうようなところですよね。これ1ページしかないですよ。第3版では見開きで、第4版では本当に1ページしかないところですよね。これはですね、この黙示録のですね、1個をこう 手前へと覚えておいたらいいですね。でユダの手紙で、このユダとはですね、一体まあ誰なのかということもありますけども、まず私はですね、本当に先週ですね、御霊の実というテーマで、私たち諸種類が三位一体の神様とつながり続けていくこと、交わりを育んでいくことが、振り返っていけば聖霊の実である、あの愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、実践の実を結んできたということを知るんだということを分かちさせてあげました。皆さんはですね、1週間どうだったでしょうかね。御霊の実、ああこれ御霊の実結べたかなとかね、思えたでしょうか。本当に私たちはそれは頑張りではないことをですね、もう一度覚えたいんですね。私たちはブドウの木であるイエス様につながること、これがその鍵だということですね。で、私はその途上にある工事中なんですけども、今朝はですね、イエス様の兄弟、このヤコブとユダ、このユダというのはイエス様の兄弟です。でイエス様は少なくとも7人兄弟の長男ということが聖書を見れば分かります。で、そのユダがユダヤ人に対して、救いってこんなすごいんだ、救われた喜びを分かち合おうと思って書き始めたんですが、それを書くつもりだったんですが、手紙でちょっと緊急事態が起こってしまって、それが変わってですね、警告と私たちは何者なのかということを確認する手紙になったんですよね。で、緊急事態、ね、私たちどうですか。今の時代もね、まさに緊急事態が続いていると言えるでしょうね。まさに聖書が言う世の終わりの時代です、ね、いろんなところでいろんなニュースを聞きますが、一昔前ならばそれはそのあまり起こらなかったことかもしれません。でも今はそういうことが日常茶飯事になってしまって、まあ、あまり驚かなくなってしまったということがあるんじゃないでしょうか。いろいろいじめの問題やですね、争いの問題とか戦争が今まさに起こり続けているということもありますよね。まさに世の終わりの時代で、この世の時代に生かされている私たちがどういうようなことに気をつけて、どう生きるのがふさわしいのか、そのことをですね、私は教えられ応答したいと思います。神の御子に聞きましょう。まず第一番目ですね、主イエスの言葉を思い起こしなさい。終わりの時に起こることです。17節を皆さんで読みましょうか。皆さんでご一緒に、3、はい。愛する者たち、あなた方は私たちの主イエスキリストの人たちが前もって語った言葉を思い起こしなさい。はい、そうですね、このですね、16節まで読んでいくと、信仰のための戦いということをユダは語っていることがわかります。イエス様から御言葉を委ねられて、復活の証人の人たちから教えられて伝えられてきたことを否定する者たちが教会の中に忍び込んでいるために、これ緊急事態なんですよ。つまりですね、この福音を否定する人が、まあ、いわゆる偽教師がこうどんどんとこの多くなってきたために、また教会にも入ってきたために、これらの者たちに対する戦いをしなければならないという警告、そしてその自覚、そして覚悟を備え促しているのがこの手紙ですね。第一ヨハネの手紙のですね、ヨハネの手紙の4章1節から3節にこういう言葉が書いてありますね。イエスを告白しないで、それは反キリストだとあるんですよ。イエスを神と、イエスを救い主として告白しない、それは反キリストだと明確にあるんですよね。 で、このですね、ユダのですね、4章では、あ、4節ではこう書いてます。ユダの手紙4節読みましょうか。皆さんで3、はい。それはある者たちが忍び込んできたからです。彼らは不敬虔な者たちで、私たちの神の恵みを宝珠に変え、唯一の支配者であり、私たちの主であるイエス・キリストを否定しているので、以下のような裁きにあると記されています。そうですね。まさにここにも、キリストを否定しているとあります。まさに異端というんですね。まあ、この異端の問題は初代教会から現代に至るまで続いています。皆さん異端って聞いたことあると思いますね。実は今ものすごく種類が増えていて巧妙なんですよ。で、この時のこの異端っていうのはですね、いわゆるグノーシスっていう、あの霊肉二元論というですね、つまり霊は清くて肉は汚れていると、だから肉を持ってきたイエスは清いはずがないという、そういう、まあ、論法なんですよ。まあ、そう聞いたらそうかなと思う人いました今、うん、ね、これはもうまさしくね、この偽教師にですね、こう取り込まれそうなんですね。そういう人がいたんです。そしてもう一つは信仰だけじゃダメだよって、そんなうまい話ないよって、やっぱり努力も必要ですよってみたいな話をするんですよ。信仰とともに努力、頑張り、行い大事。皆さんどうですか、これもうなずきます、やっぱりそうやろってね。え、やっぱり子供にもね、努力しなさいって言ってるからね、やっぱり救われるっていうこんな素晴らしいことはやっぱり努力も必要だと、なんとなく思ってしまう。違うんですよ。救いはただ恵みですよ。はっきりとこれはね、いろんなところに書いてありますよね。有名なところエペソの、あなた方は恵みによって信仰によって救われたのですと。ねえ、それは誰も誇らないため。そうですよね。皆さんもしね、頑張ってね、今ここに皆さんいたらどうします？横見たらね、私の頑張ったで、絶対この人いるとか思うでしょう、皆さん。ね、天国行ったら、頑張りの自慢話なんか、おかしいですよね。天国にはそんな価値観もないんですよね。罪の性質が全くない。で、私たちは必ずですね、なんか成し得たら、なんかこう、称賛してほしいとか、自分を誇りたくなる。やってない人見たら、なんか、ちょっとなんか、腹立たしくなる。そうじゃないんですよ。救いはただ、もう恵みです。でも、グノーシスはそういう私たちの罪の性質にこうくすぐるわけですよね。霊肉二元論、そして行いも大事、信仰だけではねダメですよと。しかし主はこのユダを通して、一度神の恵みとキリストにある自由を経験しながら、それを宝珠に変えて、つまり宝珠とはやりたい放題のことですね。イエス様を否定するならば、そんなものへの裁きは必ずなされていくんだというふうに告げられたんですよ、ね、福音に混ぜ物をするとか、そのイエス様を否定するというのはもう言語道断なんですよ。これはそのことをですね、ユダを通して主は語られている。まさにですね、異端の教えは私たちにとって関係ないものではなくて、私もですね、本当に今も関係あるんです。この聖書全体はですね、あのエジプトから救い出すあのことをひな形と言ってますよね。つまりエジプトから救われたイスラエルの民が、あの皆さん礼拝でもですね聞きました、カデシュバルネアの地に来た時に、約束の地を目の前にして偵察に行ったじゃないですか。で、10人の石膏が行って、覚えておりますよね。10人はダメだって言ったんですよ。背の高い巨人がいて、強い人がいて、ダメだって嘆いた。ヨシアとカレブは大丈夫だ、神様が約束されたんだから大丈夫だというふうに言ったけども、多くの全ての民はこの10人の偵察の言葉を信じてしまって、結果どうなりましたね。40年間さまようことになって、この19歳以下の人とヨシアとカレブだけが約束の地に入るということになったんですよね。本当に神様はシビアだなと思いますが、 まさに私たちも罪の世界のエジプトから救い出されたわけですよ、ね、でも私たちがたくさんの御言葉の約束をいただいているにもかかわらず、いや無理でしょって、ね、私なんか、ね、できませんとか、周りがこんなんだからとか、ね、そういうふうな現状とか現実を見てダメだって言ってしまえば、まさにこの順位の石膏に信頼したイスラエルの民と同じなんですよね。つまり救われた喜びとその祝福を 御言葉を信頼できない、信頼しきれない不信仰によって失ってしまう期間があるということですよ、ね、つまり神様はね、もうすべての祝福と喜びを皆さん私たちにもう体験してほしいと思ってるわけですよ、ね、それ私たちの側でもういいですって言ってることです。これを不信仰と言います。皆さんどうですか、皆さん最近あの楽しいことありましたか、でもなんか出ると思うんですよね、まあ、例えば、まあ、あのまあお友達よく聞けば、まあ、大体遊園地とかそういうところって大体楽しいところですね。でもそこで行くけどもね、あの全て全然アトラクション乗らんとかね、あの一周回って帰ってくるなんてそんなしないと思うんですよ、ね、やっぱり入ったらもう全部満喫するだろうって皆さん年間パスとか持ってるじゃないですか。もう全部制覇するんだとかね、なんか最近ですね回り方のなんかアプリがあるらしいですね。いかに早く効率よく回れるか、あれのこの貪欲さを信仰並みを持っていただきたいんですよね。そんなアプリないですよね、あのないですけども、こう心は大ですね。私たちのって諦めてるんです、無理だとかね。そうじゃなくて私たちは神様は祝福を全部あなたに味わってもらいたいと願っておるんです。まさに私たちがあの十二の石膏にならないように、まだいざのためにならないように、皆さん間違ってほしくないことはこのね、あの喜びと祝福を全部受け取るということだけであって、あの途中で救いから漏れるということではないですからね。時々こういうふうにね、あの話をすると、あ、やっぱり途中で救われへんようになるんだとかね。違いますよ。イエス様ははっきりとヨハネの6章37節で、私のところに来る者を私は決して捨てませんと宣言されてるんですよ、ね、永遠の滅びには向かいません。ならば命の書にイエス様の血によって名前が記されている、ね、イエス様が刻んだと言われたからです。でも祝福をね、喜びをね、神様が用意されているものを受け取りきれない、味わえないということがあるんですよ。皆さんせっかく救っていただいたんですから、神様が用意されている喜び味わいたいと思いませんか、んですか、味わいたいと思いませんか。
アメン、
そうですね、アメンはその通りですよね。そうなんですよ。いつも申し上げてますように、神様には貪欲になっていいんですね。もっとくださいですよ。だって神様は祝福底なしなんですからね、あの途切れませんから、それは私たちの側に委ねているということですね。ですから私たちはですね、本当にここで覚えたいことは、この偽教師の言葉を聞くんではなくて、また異端的な教えに心を奪われてしまうんではなくて、本当に神様にまっすぐに見て歩んでいきたいと思うんですね。私確認しましょう、ね、ここに書いてます、そうですね、18節で言いましょうか。3、はい、彼らはあなた方にこう言いました、終わりの時にはあざける者たちが現れて自分の不敬虔な欲望のままに振る舞う。19節もこの人たちは分裂を引き起こす生まれつきのままの人間で御霊を持っていません。そうです、はっきりと書いてますね。要するに救われてないということですよ。聖霊様を持ってないということは、イエス様を心にお迎えしていない、扉を開けてないということなんですね。そういう人たちがね、偽教師、聖書をあたかも知っているかのように教えに来ているけども、彼らは救われていない、神聖体験しないということを言っているわけです。だから私はそれをしっかりと見分けるものとなっていく必要があるということですね。そしてここにですね、あの17節でこう書いてました、イエス・キリストの人たちが前もって語った言葉を思い起こしなさいとありますように、人たちというのはですね、十二使徒のことですよね。イエス様の言葉を直接聞いた人たちですよね。で、その人たちの言葉を語っている、そのつまり御言葉をですね、保ち続けるということですね。まず一つは聖書の通読ですよ、私が言えばですね、聖書の通読。二つ目は解き明かしを聞くことですよ、ね、メッセージを聞くということ。三つ目は学ぶことです。自分から学んでいくんです。皆さん学ばれてますか ね、学ぶこと。四つ目、思い巡らしと分かち合いですね。自分が思い巡らしながら、そしてそれを人に言うことです。分かち合い、 ね、だから分かち合いっていうのは立て上げていくんですよ、私たちが神の似姿へと、ね、だから分かち合いがなければ聞いたけれどもすぐ忘れて通り抜けていくという非常にもったいないんです。皆さんですね、その聞いたことが定着するのに一番いいことって何かご存知ですか？それは人に教えることですよ。人に言うことですよ。こんなこと、ね、人に言ったらそれも自分の身に入りますから、ね、だから受け身にならずに能動的に、ね、思い巡らし分かち合う。そして5つ目は御言葉に従っていくことですよね。やってみることですよ。で実際その通りになっていくことを経験すると、ああこれって神様だなって思うんですよね。その5つのことをしていくことが、これを地道に行い続けていく、これが信仰のための戦いなんです。私はいかがでしょうか。今見ましたように18節は自分の不経験な欲望の前に振る舞うと、ね、つまりですね、この終わりの時にそういったことが起こってくるんだと。教会の外だけではなくて内側からもですね、この御言葉を否定するようなことが次々と起こってくるんだと、ね、そのように聖書は教えてるんですね。あのパウロもですね、あの長老たちをね集めて、あのエピソの港でエピソから離れていくときに言いましたよね。私が出発した後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて群れを荒らしまることを私は知っていますと。あなた方自身の中からいろんな曲がったことを語って弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが怒るでしょうと、ね、そういうことを言ってるわけですよ。だから何をするのかね。私たちは、ね、しっかりと、ね、御言葉にとどまっていくことだということを覚えたいと思うんです。そしてそういうことを言ってくる人は生まれつきのままであって神聖体験をしていないんだと、ね、そういうことを、ね、私たちは今日受け取って、でそういうことが、ね、教会の中であるはずがないと私は思いたい。でもやはりそういうことが、そういう雰囲気が教会の中にも少しずつ終わりの時には浸透してくるんだということを言ってるんですね。私はですね、本当に教会のね、今日本で7500ほどプロテスタント教会があり、カトリックはまあ200から300の間ですね。でもやっぱりプロテスタント教会の中にも本当に悲しいから教会学校はなくなっていく、また教会が統合していく、そして本当にですね、みんなが耳障りのいいことを話していくために、どんな人でも救われます、十字架信じなくても救われますというふうな、これ万人救済というんですけどね、いろんなですね、その方が皆さんやっぱりいいと思う人多いんですよね。そんなこうですね、自分の罪を認めるとかね、いろんなですね、教理には書いてない、例えばですね、本当に死んだ後も救いの機会があるとかですね、これセカンドチャンスと言いますね。そういったことは聖書一つもありませんよね。はっきりと私はこの地上において本当に聖霊様が豊かに働いてくださっているこの終わりの日、救いの日、恵みの時に私を通して福を伝えていくんだという、このやり方が神様が決められたやり方でも、そうじゃない他にもあるんだよとかね、こんなんあったらいいなとかね思う人間のやり方が結構教会でも言われ始めたりしていることを聞くんです。まさにこういう御言葉に書いた通りです。私はどうでしょうか。そうではなくて本当に神様の愛と義と、ね、これ恵みと誠と言いますよね。そして清さが、これこそが教会だけにあるのではないでしょうか、皆さん。ね。愛だけではなくて、愛と義、恵みだけじゃなくて、恵みと誠ですよね。それが本当に健全な教会。そういって、いうところに神様の命が豊かに溢れ流れていく、そういう雰囲気が教会の中に少しずつ、ね、浸透していくことが、なんと幸いでしょうか。私はですね、そのことを祈っています。それは皆さんから広がっていくんですね。と同時にですね、お会いの日にはそういういろいろな否定的なこと、耳障りのいいことを求める、そういう風潮がどんどんと広がって、教会の中にもそういうことが起こってくるんだと。で、私のですね、本当に放送チャペルはまさにですね、そういうことに抗っていきたいんです、ね、神様、あなたは何とおっしゃってるんですかと、ね、皆さんだから覚え祈ってほしいんです。まず、ね、真っ先に御言葉を本当に聞いて取り継ぐこのものが、ね、本当にイエス様がね、言われてないこと、いや、こういうふうに言った方がみんなもうちょっと笑うしなとかね、そういう変なこのことを出さないようにね、私は本当にですね、徹底的に このイエス様が何を伝えようとされるかというこのことを本当にしていくというか、これ釈義と言いますが、これをですね本当に書き手の真に近づけていくという、それを知っていくということを本当に諦めずにやり続けていけますように祈っていただきたいですね。そして皆さんもそのことをまっすぐに聞いて、それをまっすぐに素直に応答するものとなっていけるように、その時にですね、私の本当にこの共同体は命があふれると信じるんです。ね。たとえ皆さんどんなね、ことをね、他の教会との交わりもあるでしょう。ね、こんなことになったら、そっちの方がええなとかね、思っても違う、それは違うと。神様は言われてないと。それは人間的なね、本当にことを満足させるものに過ぎないと。霊的な識別力が与えてくるはずなんですよ。そのような共同体になっていきたいと思うんです。私たちはですね、まさにそういう意味で、同じこのユダが手紙を書いた時代に生かされていることを覚えましょう。そして第2番目です。聖霊によって祈り、主イエスの憐れみを待ち望むということですね。第2番目は、聖霊によって祈り、主イエスの憐れみを待ち望むです。ユダ20節から25節をですね、見たいと思います。20節を皆さんで見ましょうか。では皆さんで3、はい。しかし愛する者たち、あなた方は自分たちの最も聖なる信仰の上に自分自身を築き上げなさい。聖霊によって祈りなさい。はい、今日の中心聖句です。こういうですね、終わりの時の大変深刻な状況、あざける者どもが出てくる状況の中で、私はどう対応し何をすべきなのか。ユダは、しかしとはっきりと言ってますよね。強い否定の言葉を用いて行うべきこと。それはですね、まず自分たちの最も聖なる信仰の上に自分自身を築き上げなさいということです。これはですね、簡単に言えばイエス様ともっともっともっともっと仲良くなりなさいということです。皆さん仲いいですか、イエス様と。喧嘩中ですか。ね、あのイエス様ってね、あの時々ね、皆さんあの両方がなんかへそ曲げたりとかイメージあるじゃないですから、そんなイエス様の側で命捨てるほどに私はもう愛して愛して愛おしくて仕方ないんですから、もう超絶最高の片思いですからね。もうだから私たちの側でプイってね、へそ曲げたりするんですよ。距離を置いたり、イエス様ちょっと向こう向いておいてとかね。だからですね、神様の側では変わらない。だからその私たちがもっともっと神様の広さ、深さ、高さ、長さを知っていく、長くなっていくということです。そしてキーワードはですね、自分自身です、ね、自分自身ですね。私はすべきことは外の敵と面と向かって戦うんではなくて、自分自身を神の中に置くということですよ。自分自身との戦いといった方がいいですね。あなた方は今だかって血を流すまでに、罪と戦って血を流すまでに抵抗しようがないという言葉がありますよね。あそこもそうです。自分の中にあるいろいろ神様から離れて自分中心に歩んでいきたいと思う自分中心との戦いで、それは自分自身を神様の中に置いておくことなんだと。つまり自分自身を神様との深い交わりの中に入れていくことによって神様が私を守ってくださるということですよ。そのことをですね、私は覚えたいと思うんです。で、ここにですね、4つの勧めということをですね、私は覚えたいんですが、まず1つはここにありますように築き上げることですね。今申し上げました、神様と豊かに仲良くなることですね。信仰とは天地万物を作られ私たちを救うために命まで捧げてくださったイエス様を信じ委ねて歩むということですね。両足をイエス様に置くということです、ね、そしてもう一つはこのですね、祈ることなんですが、このですね、築き上げるということにおいて皆さんどうですかね。霊的成長において神様が問える方法はね、苦難と孤独が多いでしょうね。どうですか皆さん、苦難と孤独のひっくるめたら試練なんですよ、ね、どうですか皆さん、この1週間もね、1ヶ月もね、振り返ったら試練あるなと。で、試練はできたら避けたいと思います。孤独も苦難もそうです。でも神様はそれを私たちに与えられる、ね、 私自身もですね、この今海洋波に乗っています、ね、もう一歩進んでいってようやくと思ったら問わされた。なんでですか。その時に響くんです。約束のものを手に入れるためにそういうものは忍耐ですってね、見事はやたら響くわけですね。いや神様ちょっと忍耐はねとかね。そしてまたね、本当にこの近隣における、ね、1年以上続くその課題もありますね。私自身も群れを守る責任があるとか、でもボディーブローのように緊張と疲弊が来るとか、なんとかですね、本当に話したことができたらとかですね、いろんなそういう切な思いがあったり、でもその中でもいろいろですね、本当にこう戦いを経験する中で、あ、牧師ゆえに抑えて言えないこともあるとか、その中で、あ、自分ってなんて醜いんだとかですね、自分の愚かさとか罪深さに絶望するとか、まあ、いろんなことをですね経験するんです、人間関係の中で。皆さんどうですか、ね、で結局ですね、あ、自分ってなんて聖書をいっぱいね学び蓄えるけども愛がないなとか、あ、自分はなんて罪があるんだろうなとかですね、自分に絶望するわけですよ。そして御言葉に生きるということはなんて難しいんだと、実行することはなんて難しいんだと痛感するんです。でもですね、だから主に向かい真実に祈り、神様も私はダメですと、自分で自分はもう変えられません、だから神様よろしくお願いしますと、一歩一歩霊的成熟に向かって、気がつけば、あ、神様により頼まなければならない状態に置かれていることが気づくんですよ。これが恵みじゃないでしょうか。皆さんこれに、皆さんアーメンと言ったら感謝ですよね。普通こんな話したら、だ、じゃあやめたらいいやんって思いますよね。どう思いません。そんなんやったらやめたらってね、普通そうですよ普通ね。でもこれしんどいんじゃないですか。しんどいってはしんどいんですけども、自分のいろんな内面と向き合うことになって、あ、だから神様あなたが必要ですと神様に迎える、だから恵みなんですよね。でその時って孤独なんですよね。え、でそして苦しいんですよ。でもね、気づきました。ああ、この経験ってイエス様が十字架にされたんだなと。イエス様ね、わあ神、わあ神、どうして私をするんですかと、あれ孤独の絶頂の言葉ですよね。痛みよりも地の神様とこの断絶させられることがもうたまらなかったんですよ。だからなぜ見せるんですかと、あの孤独を今私は追体験してるんだ、この孤独以上にもっと神様、イエス様は孤独だったんだということを知るときに感謝が生まれるんですよ。こんな愚かなものにイエス様は孤独のもう最高潮にいてくださったんだ、感謝だ感謝と思うんです。これが霊的成長でしょうか。これを私たちは経験する、これが聖なる信仰の上に自分自身を築き上げるということです。皆さんこの恵みに預かっていたら幸いなんですよ、ね、私はですね、こういうことにアーメンって声高らかに告白するものになっていきたいです。
アーメン。
いや本当ね、自分が叫ぶ、じゃあやめたらという言葉何度聞いたか分かりません私ね。でもこの向こうに、突き抜けていく向こうに、この世では経験できない、もちろんお金でも買えない素晴らしい祝福があるんだと、神様がより共にいてくださるという実感ですよね。祝福ってそれですよね。イエス様がおらんだけども、それを私の方で実感できないんですよね。そして実感だけじゃなくて、気のせいでもなくて本当に働いてくださる、これがまず一つです。そして二つ目は聖霊によって祈ることです。ね、祈ること、皆さんこれ祈りってね、もうご存知ですよね。祈りは神様に語りかけることですよね。答えはこの御言葉からと、そして祈ることは霊的呼吸だと、ね、呼吸をですね、私たちは無意識にするように絶えず呼吸をするように祈るんだと。でも皆さん、祈るっていうだけじゃなくて、ここでは聖霊によってとあるんですよ、ね、時々ですね、皆さん、祈りは神の思いを変えるんだというふうな話を聞きますが、どう皆さん思います？祈りは神の思いを変えるんだとかね、
うん、違う。
もしね、言うように神の思いを変えるようなものが祈りであれば、祈らないことが最もいいと言えるでしょう。なぜか分かります？私たち人間の思いより神の思いははるかに、はるかに知恵に満ちあふれ、知識あり、永遠の死に至った最善の思いだからですよ、ね、だから神の思いがこう変わるということは、私の思いがなるということでし もうとんでもないよ、それ皆さん。ねえ、まだ言わない方がいいですよ。ねえ、あんたもう言うのやめなさいって。ねえ、勇気を持って言ってあげた方がいいでしょうね。自分に言った方がいいですね。違うんです、祈りは何ですか。祈りとは、もちろんですね、対話であり、そして霊的呼吸でありますが、祈りは、もう一度覚えましょう。神の心に我が心が合わさる営みですよ。自分中心のこの心が合わさっていくんです。ね。祈りを通して必ずですね、自分の愚かさが示されます。そして、示されたら悔い改めといじめられますよ。申し上げますように、10日間のペンテコステを待つ間の祈りは、悔い改めが豊かにあったはずなんですよ。なければ精霊注がれませんから。ね。悔い改めがあって初めて謙遜になるんでしょ。悔い改めないところに謙遜なんてありませんよね、皆さん。神様が一番意味があるのは、傲慢で傲慢でしょ。その逆が謙遜で平下りですよ。それは悔い改めが伴う、これセットですから、ね、悔い改めです。祈りを通して、ああ私愚かだと、そして神の心に私の心が合わさっていく、神の思いが私たちの身に起こり、私たちの身を通してなされることを願うんですよ。このことを聖霊による祈りと言います。ね、だから願いとか思い、もちろんそれも許されてます。でも一番最初は主の祈りのガイドラインの主の祈りにあるように、天に増します我の父よ、皆を崇めるんですよ、感謝するんですよ。そして自分に必要なことはその真ん中ですよね。そのことを成した後ですよ。私は覚えましょう、御霊に売る祈りを捧げる、この2つです。だから偽教師とか終わりの日に本当にですね、私をですね、本当にこの悪い方に引き込もうとする、そのような流れの中で、この2つのことを私たちはもう一度ですね、栄誉を正して受け取り直して、互いに祈り合って、このことをスタートしたいと思うんですよ。自分自身をしっかりと顧みながら神様に近づいていく、そして御霊による祈りを捧げていく、そして三つ目は神の愛のうちに自分自身を保つことですね。私たちは神の愛のうちに自分自身を保つんです。神の愛のうちにです。つまり神様との交わりを日々楽しんでいくということです。まあ、あえて言いますが、楽しまなければならないということです。あえて言いますがね、でなぜなればいけませんって言ったのかと言いますと、私たち信仰者はですね、楽しむことがもうできるように環境すべて整えてるんですよ。楽しんでいいものをあえて行わないという人 いませんか。クリスチャンだから楽しんだらあかん、楽しみは悪だとかね。違うんですよ、楽しまなければならないんですね。だって神様は全部そのお膳立てを行うんだから、だからなんか変にね、自分でルールをマイルールを決めてやってしまう、これは立法主義なんですよ、ね、違うんです。神様はね、本当に何をしてもいいんだと言われましたよ、ね、でも全てが徳を高めるとは限らない。だからやってみて、あ、違ったなと思って、そして悔い改めて進んでいけという意味合いがあるわけですよ。まず喜びを、ね、やってみて、皆さんね、神様と一緒にずっと毎日歩んでいたら分かっています。大体は大きくずれることはないと思いますよ。皆さん、皆さんこの中でよし、いいこと聞いた、じゃあうまいこと盗みやってみようとか思う人いませんでしょ。この世の中のルールをね、外すようなこととはもちろんしないでしょうし、でもなんかクリスチャンとしてこれやっていいのかな、どうかなとかね、そういうことがあまりにも行き過ぎると結局自分で自分を窮屈にするんですよ。だからまずやってみるってことですね、喜び楽しんでみるね。ならば神様は私たちが自分らしく生きることを喜んでおられますからね。親が子供が自分らしく生き生きと歩むことを喜ぶようのと同じです。大丈夫ですか皆さん。皆さんの信仰は眉間にシワが寄ってませんか。ね、横の人見てください。どうですか。眉間にシワが寄ってなければ OK です。ね、はい、ね、今日からね、変わっていきたいですね、神様ってね。だから皆さんですね、本当に神様でこんなすごいよとか喜んでおりますよとかね。もし神様のイメージって人数分だけありますから。だから神様ってこうだよっていうことを先に体験した人が伝えていったらいいんですよ。それを明かしていますからね。そういうことをするのが神の愛のうちに自分自身を保つってことです。そしてよって、ね、あ、そうですね。保つというのは浸すという意味がありますね。浸すんです。皆さんフレンチトーストって知ってますよね。 卵を溶いたところに、あのパンをバーンって、ああいうイメージが私いつもここを読むとき読むんですよ。浸すんです。あね、あのそしたら美味しいフレンチトーストができるでしょ。まあ今日一回ちょっと実践して作ってみて、あこれがそうなのかとね、どうぞ食べたいですね。今日皆さんの家庭はフレンチトーストが乗るかもしれませんが、はいね、それが3つ目。4つ目、4つ目は待ち望むことですね。何を待ち望むんでしょうか。そうです、イエス様が天から空中にまで下ってこられ、生き残っている私たちが一挙に引き上げられる敬虚空中再臨を待ち望むんですね。私たちが信仰に自分を築き、それによって祈り、神の愛の中に留まって、ひたすら主の現れを待って、一日一日を命あふれて生き生きと精一杯使命を果たして生きていく喜びを持って、これが信仰者の波なんですよ。皆さんどうでしょうか。私はですね、決して否定的な、本当にですね、下を向いて歩みをするのではないんですね。それが荒削りであったとしても大丈夫ですね。神様の方向性を向いていれば、神様がちょっと違うよと修正してくださるお方ですね、愛を持って。ですからですね、私たちはぜひともですね、この20節の御言葉を本当にしっかりと握って歩んでいきたいと思うんです。そして21節こうあります。読みましょうか。3、はい。神の愛のうちに自分自身を保ち、永遠の命に導く、私たちの主イエスキリストの憐れみを待ち望みなさい。ある人々が疑いを抱くだから、その人たちを憐れみなさい。そうですね。憐れみを待ち望みなさいと。ね。憐れみですよ。憐れみというのは、本来許されないものが許されるという意味です。ね。イエス様によって、その憐れみを私はもう持っているので、それを、ね、待ち望んでいきなさいということですよ。それは顔と顔を合わせる、その空中祭りの時ですね。これこそが希望なんだということですね。皆さん、私のですね、共通の希望は、死と顔と顔を合わせて、もう一度会うということです。これが一番の希望だということですよね。そのことをね、私はもう一度受け取っていきたいですね。そして、ある人々が疑いを抱くというのはですね、そういう偽教師にですね、フラフラと言って、そうかなと思って疑いを持つ人が出てきたようです。でも、そういう人たちも、憐れんでいきなさいと。ね、下の方には、これは、叱りなさいとありますが、これは愛を持って諭すという意味です。ね。だから、憐れみというのはですね、私たちも、ね、惑わされるものですよね。で、私たちの神様は、本当に、恵みによって救い出しくださった。だから、恐れを持って、憐れみなさいとです。神様の本当に大きな大きな愛によって私が救っていただいたんだから、その人たちにも私たちもそのような思いを持って接して語っていきなさいということです。神を恐れつつ憐れみなさいと23節にある通りです。そして私たちが信頼を置く方はどういう方か、24、25節にあります。ここ最後読んでいきましょう。3、はい。あなた方をつまずかないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びとともに栄光の御前に立たせることができる方、私たちの救い主である唯一の神に、私たちの主イエスキリストを通して栄光威厳支配権威が永遠の昔も今も両限りなくありますように。アーメン。そうです、私たちが信頼する神様はつまずかないように守ることができる方です。そして大きな喜びとともに栄光の御前に立たせることができる方です。そして私たちの唯一の神です。そして栄光威厳支配権威永遠に必ず持っておられる方、これが私たちが信頼するお方ですよ。素晴らしいじゃないですか皆さん。ねえ、なんかみんなからご評価されている人格者と言われる人とは全然違います。もっとはるかなお方ですね。その方に信頼していく。その方に信頼し続ける鍵は御言葉です。さっき言いました5つですね。御言葉を本当に読み続ける。解き明かしを聞く。学び続ける。思い巡らして分かち合い続ける。御言葉に従ってやっていく。このような歩みをしている人は必ず神様の祝福と神の恵みを体験するんです。 今からですね、20年ほど前ですか、本当にですね、神がいないとですね、いうふうに公言する、そういうですね、あの国、大きな国がありますね、唯物主義の国が。すごいですね、あのクリスチャンは迫害される現実がありましたが、そこにですね、あるですね、日本人の方が派遣されて、多くの純粋な若者たちをその人を通して救ってくださったんですね。ですがですね、本当福音が広がっていったことで、まあ、国が知るところになって迫害が始まって、そして、そのですね、日本から派遣された人は日本に帰国することになりました。残しに行かなければならない信徒の方を思うと、もう無念だったということです。でもですね、それからですね、採決が去ったちょうど去年の話ですね、証を聞きましたが、突然一組のご夫婦から連絡があって、日本に来たいという連絡があったそうですね。当時その町では、ね、その、福音を伝えている者がいるということが話題になっていたので、その日本人の、宣教師の方から連絡を取ることは一切していなかったんですね。それは彼らに災いが及ぶかもしれないからですね。でもその会いに来た彼らはこういうふうな証しをしてくれたんです。あなた方が去った後も私たちは自分たちで聖書を読んでいきました。家族で祈りました。そしてその御言葉を実践した時の神様とお互い分かち合っていきました。そしてイエス様に従ってきました。そしてイエス様は私のことを不思議に祝福しなかったんです。で、実は彼らの家には扇風機さえなかったんですね。でも今では3軒のマンションを持って、自家用車もあって、そして彼らの周りには彼らのいわゆるイエス様を信じるそういう人たちが起こされている。で、彼らはですね、まあ、本当に、まあ、医者なんですけども、決してですね、その国ではですね、そんなに、立場が豊かなものではありません。でも決して他の人のように賄賂を受け取ったりはせず、イエス様の御言葉に従って歩んでいったんですね。ただイエス様の御言葉に従った結果、今も祝福が続いているんですと。この日本人の宣教師はですね、本当に主の御を崇めたんです。彼に一切まで連絡取らなかったんですよ。全くやっぱりね、もう本当福音がね、もう消えていったんじゃないか、彼らが信仰がしぼんでいったんじゃないかとやっぱ思いますよね。でもその逆だったんですよ。彼らが、ね、自分で聖書を読んで、そしてその聖書を学んで分かち合って、本当にですね、その、ですね、その御言葉を実践していった時に、神様信じたからですね、豊かに祝福をくださって、なんとイエスの弟子たちがそこに与えられている。主は本当に信じたからだと、心に大きな励ましと喜びを与えて、今もですね、そのことを明かしされています。皆さんいかがでしょうか。私たちも同じですよ。これからですね、イエス様が言われたいろんなですね、この終わりの印、前兆が起こってくるでしょう。でも申し上げずに、まず私のこの放送チャペルは、この御言葉に固く立ち続けたい。そのことに抗っていきたいですね。そして私たち一人一人が、キリストの一部ですから、体の一部ですから、この彼らが経験したように、この御言葉を読み続け、そして学び続け、分かち合い、そして思い浮かして実践していく。そのような私たちと共同体となっていきたいと願います。祈りましょう。それぞれ大鳥の様子を挙げていきましょう。天の父の神様、ありがとうございます。本当にあの素晴らしい御業を本当に教えてくださって感謝します。あなたに立ち続けること、あなたと豊かな交わり、もっともっと仲良くなること、そして自分中心から神様の心に合わされていくように、御霊によって祈り続けるものとならせていただけますように、そして一人一人本当に網を通して豊かにあなたの神の国が広がっていくことを、私が本当にリアリティを持って実体験できますように助けてください。祝福します。イエスキリストの御名によって祈ります。
アメン。
賛美を捧げましょう。大音の賛美です。新聖歌196番、祈れ物事をもって賛美いたしましょう。
ままならず
主の手に委ねて祈れ、心を沈めて神の峰はいかにと知りうるまでは祈れよ、し道は